はお便りです。字の文と一言で片付けるんじゃないよっていう、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。ペンネームのりおさんからです。いつも楽しく配信や X を見ています。悩みが2個あります。1、字の文がなかなかうまく書けません。小説の模写をするといいと、これ筆者だな、若月光先生がおっしゃっていたのでやっているのですが、他に練習方法はありますか。2、3万字ぐらいは書けるのですが、3万文字ぐらいは書けるのですが、公募の文字数にはなかなか達成しません。どうしたらよいでしょうか。どちらでもいいので答えていただければ嬉しいです。今日はまあとりあえずその一つ目のその字の文がなかなかうまく書けませんという、まあその話をしていきましょう。イントロでお話をした通り、字の文っていうと、もう本当にその小説っていうと、そのセリフと字の文に大きく分かれるっていう言い方をするんだけど、このセリフ以外の文ね、これを字の文っていう形で一言で片付けてしまうケースが結構あるので、この小説の場合だと字の文というその一言の中に、字の文の中に、いろんな要素があるよっていうこと、そこをまず読み分けるだけの国語力って大事だよっていう、まあそういう話です。でセリフ以外の箇所のことを字の文というんですが、この字の文というのはまあ大きく分けて、その説明の部分ね、セリフ以外の箇所のことは大きく分けてシーンの説明、それからそのシーンに至るまでの設定の説明、シーン、設定の説明ね、それからと人物の心境の説明です。でまあよく言われるその説明ではなく描写をっていう言い方をよくされるんだけれど、まず僕がよく言うのは、まず描写はもちろん、説明よりも描写ってもちろんそうなんだけど、それよりもまず先にちゃんと説明できるようにしましょうねっていうことが重要ではあります。でそのシーンの説明をしている場所なのか、設定を説明している場所なのか、心境を説明している場所なのか、それからもう一つ、そのもう一つ重要なのは、それぞれのその箇所、その字の文の箇所が誰の視点で描かれているのかということを理解していくということが重要です。でこれは切り分けられるものではなく、切り分けられるとは限らなくて、こう一言二言でこれらを全てを仕上げてしまうっていうケースももちろんあります。まあシーンの説明、これは言うまでもないけれども、その場所がシーンが 5W1H、 そこがいつの場所なのか、どこの場所なのか、そこに誰がいるのか、そこで何が起こっているのかっていうことが、こうはっきりとこう頭の中に描かれているかどうかということが重要です。で、その書かれている、例えば筆写する場合だと、その筆写された箇所が、そのシーンについてちゃんと描かれているかどうかということを意識することが重要です。そして、設定の説明、つまり、この字の文というのは、その場所を、その 5W11 が書けない場合には、それは、設定を説明しているのかどうか。例えば、ああそうだね、国境の長いトンネルを越えると雪国だったっていうのは、これは C の説明ではあるよね。まあもちろん他の理由もあるんだけど、まあ、我が輩は猫である、名前はまだないっていうのは、これは、誰の目 から見てるかっていう、まあそういう心境の説明ではある。設定の説明。昔あるところにおじいさんとおばあさんがいましたっていうのは、これはまず物語、昔々あるところに、つまりこれはいつ、どこでということの設定を説明しているね。あるところにおじいさんとおばあさんがいましたっていう、この設定の説明をしているということです。で、これは設定と同時にシーンも説明している。まあそういうことだね。で、心境の説明。心境の説明というのは、その登場人物の心の中を書くということです。で、重要なのは、こうした説明が誰の視点で描かれているのかということを意識することが重要です。国境の長いトンネルを越えると、そこは雪国だったっていうのは、それは、国境の長いトンネルを越えるとっていうことは、そこに乗っている、その列車に乗っている乗客、すなわちこれは支店車の見ているシーンと、それからそれが誰から、支店車が誰かということを見ているという、そこがそういうところから見ているということです。で、それを意識することって重要です。で、僕がよく例を出すのが、桃太郎ね、桃太郎、昔々あるところにおじいさんとおばあさんはがいました。おじいさんは山へ洗濯に、おばあさんは川へし、あ、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に。そこは、設定事項の説明と物語前提のシーンの説明だよね。ここにおじいさんやおばあさんの心境の説明っていうのは入ってないね。で、これは設定の説明なので、誰の視点から書いたのでもなく、読者の視点からです。で、その次のフレーズで、おばあさんが川へ洗濯に行くと、大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきましたっていう、これは誰の視点か、おばあさんが川へ洗濯に行ったということは、それはその設定事項とは違い、ある日おばあさんが洗濯に行くとだね。その以前から、物語の始まる以前から、おばあさんはずっと洗濯に、川へ洗濯に行ってたんだけど、ある日おばあさんが洗濯に行っていたらっていう、そういうふうにシーンが実は切り分けられてるということです。で、そしてこのおばあさんが川に洗濯に行った、これは誰の視点から書いてるかというと、おばあさんの視点から書いているんだね。おばあさんが川に洗濯に行ってると、目の前に桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきた。その時に、そこには、そのシーンにはおじいさんはいない。おばあさんと川と、そして流れてくる桃がどんぶらこどんぶらこと流れてくるということです。で、そういう具合に、そのこのセンテンスは何が書かれているのか、シーンなのか、設定なのか、心境なのか、そして、これらを合わせて表現している文章なのかということを意識することって重要です。これは話し出すと長くなるのでね、まあまた、このラジオトークの12分の中、枠の中で、なかなか説明するのが大変なので、手元に、近所の書店に行って、小学生向けの読解のそのドリルを一つ買ってきて、解いてみるといいです。そういう子供向けの国語のドリルには、そういうことをきちんと書いてあるのでね、ということが重要です。で、この3万字ぐらいは書けるんだけども、公文の文字数に達することができませんっていうのは、多分その頭の中でそこら辺のところが区別がつかないので、その文字数、セリフと、それから字の文の区別がついてないから、まあ書き足らないんだろうなということは、なんとなく想像はつくんだけど、なかなか文字数に達しないっていう、まあそこら辺の理由については、まあまた日を改めて話をしていきましょう。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、投げ銭してください。チャンネル登録と通知をオンにしてくださいな。 あと、この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問、前こんな話聞いたけども、もう一遍聞きたいよとかというふうでした。何度でも同じ話をするので、今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄でからアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。